皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。礼拝をね、始めたいと思いますけども、ちょっとコルセットをつけてるので、コルセット用の短パン、トレーニングパンツみたいなものになってるんですね。ですから、いつもと違うなっていうのはそういう意味であるというふうに思ってください。それで先日ですね、コロゴスペルが行われましたけども、その、映像ができてますので、まずそこから見ていきたいと、こういうふうに思います。
皆さんが知っているようなクリスマスソングから日本で生まれたゴスペルまで、いろいろな曲を聴いていただきたいと思います。このね、肩のこの、ゆっくりした感じで、そして本当に、伸び伸びと、声を出していただけたら嬉しいなと思います。
できた言葉は僕の光になった。差し伸べられた手は温かく、僕の心を溶かしていった。雪の降り積もる丘に立つ一本の木、風や寒さにさらされながらも孤独に立つその木には、温かい光が差していた。そこには愛があった。
光の中もあなたがある。 また皆様にお会いできることを楽しみにしております。今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。万に向かってのコンサートに向かってですね、まあ一つは、慣れるってことが重要ですよね。まあいろいろな事柄に慣れてくるってことが一つ重要であるっていうことともに、それとともに、コンサート時代にポイントがあるのとともに、各賛美チームにおける精霊の働きにポイントがあるのでね、その働きっていうのはどんどん進展していくっていうのが大きなポイントです。で、一つ、時っていうのは重要なポイントですね。時が来た時に一気に展開し始めると。私も宣教をしてて、一つの特徴があったんですね。新学生、副牧師、牧師とやってる中でですね。私のやり始めた集会はね、すべて人が少なくなったんですね。まあ、やって、一年間ぐらいブーンと伸びたりなんかする集会もあったんですが、みんな少なくなったんですね。まあ、でもね、あんまり気にしてませんでしたよね。それは何かって、まあ、訓練されてんだなと思って。そして、安徳教会のね、まあ、最初は国民にクリスチャンセンターって言ったわけですけども、そこの働きを始めたので、そこから伸び始めたんですよね。だから時があるなっていうことを感じますよね。また、その辺に至るまで学ぶことは重要なポイントであるっていうことをね、覚えるとともに、この後に待っているものをね、信仰の目を持って見るっていうことは、大きな意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それで、白馬のビデオがありますんで、それを見ていただきたい。
滝の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが滝に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目の戦いも動かせない今さえも、いくつもの奇跡を残して、神様が守られた。
白馬のキャンプっていうのは、特別なキャンプであるということを思います。まあ、白馬っていうのは、黙示録の一つの象徴的な表現ですけども、それを神様ね、 語らせてくださってるっていうのは、そのお会いの時における特別な主の御心があるっていうことをね、感じますし、パトモスにおいても、オリーブ山においてもね、オリーブ山なんてありえないところに白鵬が出てきてないなんかしてですね、さらに示しの増し声をしてくださってるっていうことをね、感じます。で、私たちの、信仰の立て上げとともにですね、リバイバルに向かっての大きな働きと技が起こってくると。こういうふうに思っておいてください。そしてですね、祝福を受ける秘訣っていうのがあるんですね。祝福を受けやすい人と受けにくい人。立法的にきちっとやってる人かっていうとね、そうじゃないんですね。具体的に。まあ、立法を守れればいいですけどね。守る力が与えられて、それなりに守れればいいですけども。何かっていうとですね、期待する人。ですね。だから、白馬に行った時に、期待する人が大きな祝福を受けます。神様の働きにおいてもね、期待する人が大きな祝福を受けます。ですから皆さんが期待するかどうかっていうのはね、大きな差となってくるんですよね。私はイスラエルに行った時、まあ最初は興味はなかったですけども、素晴らしいのでね、まあ、感動して帰ってきたわけですよね。で、イスラエルに行きたいと思ったんですよね。どうもお金がない。もう正直に思いましたよね。イスラエルに一生ね、何回行けるかな。この後一回行けるか行けないかかなと。でお金の問題があるからね、思ったんですけど。そしたら、ある方のですね、一年一回イスラエルに行って10年間連続で行けるようにっていう、そういう風に祈ったらそうなったって書いてあったんですね。それでね、私が変わったんですね。どう変わったのかというと、期待したの。ああ、これは私もいけるぞ。それ以前はね、無理だと思ったんですよね。だからどこが変わったのかというと、私がね、期待したってことと、それと具体的に信仰を使い始めたっていうことですよね。そしたら、30数回、もう50回以上祈ってますから、これから50回以上になってくるんだろうと。こういうふうに思いますよね。それから、ファーストクラスでもですね、祈ってなかったんです。あなたはエコノミークラスのチケットでファーストクラスに乗れるように、乗れるように祈ってませんねと期待してない。そんなこと起こるわけないと思ってる。ね、起こったらよっぽど幸運が迷いたんだというふうにしか思ってなかった。と、精霊が言われたんですよね。そしてね、どこが勝ったのかって期待したんですよね。あ、いけるかもしれない。そしたらね、どんどん乗れるようになって。で、この白馬のキャンプにおいてもね、皆さんがね、期待するかどうか。これはね、キャンプ委員会がやってるわけじゃないから、キャンプ委員会はやってるかもしれませんけどもね、その中心に主がいるから、恵みはですね、主から来ますから、それにね、期待するかどうかですよね。だからどうぞ皆さんね、で、どうして期待がポイントになるかっていうのは、期待が進行だから。だから私たちの信仰をね、使うことになるから、だから白馬においてもね、大きな期待を持って、皆さん愛されてますからね、特別な祝福を持って主は望もうとしていますのでね、それをね、受けてきていただきたいと。こういうふうに思います。それで、イスラエルチームのビデオがありますんで、それを見ていきたいと。
神様から大きな約束をもらった私たちの教会は、当時は国分寺の小さな教会でした。現在は教会も大きくなり、 海外への宣教も始まりましたが、30年前はパスポートを持っている人は一人しかおらず、英語を話せる人もいない、海外へのつてもない、そんな状況でどのようにして関わりが開かれるのか誰にも分かりませんでした。明確な関わりが開かれないまま30年の月日が過ぎました。教会ではヨーロッパへと海外宣教チームが使わされました。このチームはチェコ、ポーランド、ベルギーを回り、各教会で聖会を行いました。その日、チームはチェコでの予定を終え、クラコフの空港へと向かっていました。すると、同行していたチェコで宣教師をしているサリーさんが突然言ったのです。
そういえば、マレックにレオン牧師というロシア系ユダヤ人の方から連絡が来ている。主の十字架クリスチャンセンターと関わりを開きたい。
皆がパソコンへ飛びつきました。その様子にサリーさんはとても驚いたと言います。なぜなら、彼女はこの時、その予言のことを全く知らなかったのです。
サリーさん、それってすごいことなんですけどって私言ったんですね。え、どうしてって、あなたね、もうロシア系ユダヤ人との関わりを開くってもう何十年も前に語られて、それってすごいことなのって、もうその時にあのパウロ・アキモト牧師とまたね他の方々もいらして、ってすっごい驚いたんですよ。
その場にいた皆が主を褒めたたえました。レオン牧師という方は日本での伝道が開かれることを祈っていたのです。すぐにレオン牧師と連絡を取り、来年のイスラエルチーム派遣の際、食事会、レオン牧師の教会での奉仕、こちらの礼拝でのメッセージをしていただくことが決まったのです。しかし順調に進んでいた矢先、
親愛なるパウロ・アキモト牧師へ、私のミニストリー仲間や長老たちと相談した結果、私たちのスケジュールと集会に関していくつか変更が発生しましたのでお知らせいたします。大変申し訳ないのですが、皆さんの11月1日の私たちの教会での奉仕と、私の11月2日の皆さんのホテル訪問をキャンセルさせていただかなくてはいけなくなりました。しかし、10月31日金曜日の皆さんとのランチは、お互いを理解し合うためにぜひお会いしたいと思います。ただその際、一切の写真撮影はご遠慮願います。このようになってしまったことを大変深くお詫び申し上げます。敬具、レオン・マジン。
もうすっごいショックでしたね。うそ。どうしてこういうことがあったのか。でも、ね、全てのことを生きとしてくださるので、もう徹底感謝しました。本当に。
1時間半の食事会はレオン牧師の教会で持たれました。レオン牧師は自身の教会の信念を熱く語ってくださいました。そして最後にレオン牧師は主の十字架の信念は何かと尋ねてこられました。パウロ・アキモト牧師は神様に祈り聞き従うことが一番重要なことですと答えたのです。すると、ここから事態は急変していくのです。
その時に、パウロ牧師が、私たちの教会は神様に聞き従う、これのみですと。そしたらですね、その瞬間、両牧師が、頭をですね、右に左に、強く振られたんですね。冷や汗がドーッとこう出る、ヒヤッとした瞬間でした。両牧師はこうおっしゃいました。全くその通りです。全くその通りですと、おっしゃってくださいました。
大逆転が起きたのです。
この教会に来ることも最初で最後なんだろうなって悲しい思いがしました。レオン牧師が頭をこう抱えてですね、一人でおられました。大丈夫ですかと声をかけました。レオン牧師が、彼は本当に神の器だった。とですね、こうため息をつかれたんです。これはまだ脈があるんじゃないかと思って、もう気がついたら口が勝手に喋ってですね、怒られるかなと思ったんですけども、全く元通りの最初の予定に全てが戻りました。
キャンセルになっていた予定も元通り行ってくださることになり、私たちの教会でのレオン牧師のメッセージも、レオン牧師の教会での奉仕もとても祝福されたものになったのです。
さらにロシア経由大臣に送る働き、さらにその他の愛にはありがとうございます。
まさに神の言葉は完全な形で成就したのです。神様はこの教会が何もない時に言葉を与え、30年という長い年を経て成就させてくださったのです。当時榊さんはこんな思いを抱いていたといいます。
どうし、まあ、ユダヤ人の方との関わりというのは分かったんですけど、それがどうしてロシア系ユダヤ人なのかなというのがちょっと分からなかったんです。
今回レオン牧師がこのことについてお話をしてくださいました。
マジョリティオワスカンフロンFormer Soviet Union, and actually this is fulfillment of what is written in Bible in Jeremiah. Jeremiah tells prophetically that will come time, I will bring Jewish people, my people, from northern land, from north. So it actually it's exactly all this area and 29 years ago, all this process started.And more than 1 million Russian-speaking Jews came to Israel. And if we see modern Israeli history, many Eastern Jews, I speak Russian, Polish, that it's called Ashkenaz Jews, was influence of establishing modern state of Israel. About 25% of Israel population speak Russian language.But inside of messianic believers, this percentage much bigger. Some people think 60-65%. Those who speak Russian language, about 65%. It's huge influence.
今では毎年レオン牧師は自身の教会に招いてくださり、その関わりは今年で5年を迎えます。私たちのイスラエルチームではメッセージをしていただいています。今年の4月にはレオン牧師が来日され、この日本でもメッセージをしていただきました。この機会がさらなる良い交わりとなったのです。私たちのロシア系ユダヤ人の方々との関わりはこれからもさらに進展発展していくのです。
はい、どうもありがとうございます。ロシア系ユダヤ人の働きに関してはね、30年前も主の十字架であった時の一番最初の頃から示されていたんですね。で、この宣教の道を開くって言ったんですけど、実はね、条件があったんですね。条件は何なのかというと、本当にあなた方が神に従ったら開きます。まあ、言われた時無理かなと思ったんですけど。で、今に至るまで、十分に従えたかどうかっていうのはちょっとね、自信がないんですけど、でも開いてくださったっていうのはね、大きかったと。そしてね、いろいろ手を伸べようとしたんですけどもね、道が全く開かない。全く開かなかったですね。ところが、主の時ってのがあるんですね。もう向こうの方から連絡があって、帰りたいってね、鴨がネギしょってやってきたようなもんですよね。それが起こりましたよね。 だから主の時っていうのは恐ろしい。でまさに我々が狙ってる宣教のポイントが向こうの方からやってきたっていうことですよね。そしてそれをなそうとした時に妨害が入ったんですが、ありがたいことに、生ける神の技っていうのは、そういうですね、初めから警告してたんですね。サタンが働き、妨害が入ります。で、これはダメになります。しかし、引いてはなりません。必ず、開かれますから、あなた方は引いてはなりませんって、はっきり予告されてたんですね。だから、いつ来るかなと思ってですね。そして、手紙が来たと、あ、これだなと思って。ただ、あの手紙にはね、食事会だけはしましょうと書いてあったので、まあこれだなということで、それで行ったんですね。まあ話し合いは平行線でね、これはダメかなと思ったんですが、引いちゃいけないだから、引かないで押してたんですよね。そしたらね、最後で大逆転が起こって、そこからいろんな展開が起こったんですね。まあ一つは主が生きておられるという、一つの神の見心を示されたということとともにですね、ロシア経由大臣というのは我々の究極の選挙なので、これは最後のところにね、入ってきたぞということをね、ちょっと感じる選挙ですね。また皆さんもいろんな形でね、ロシア経由大臣に限らず、いろいろかかってくれると思いますけどもね、主の手が上にあることであるので、注意深く主に従っていきたいと、こういうふうに思います。で、イスラエルチームのビデオがありますので、それを見ていただきたい。
Many, many more times on y'all.
ところが良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最大10倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で起きていることがですね、実際そこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
我らに
悔しくて、ある日お風呂でわーって本当に泣いて、なんかメロディーが舞い降りてきて、なんで私こんな泣いてんのに神様愛をありがとうって歌ってきてく
れ、ヨルダン川で洗礼を受けたことを感謝します。
寒かった、本当に寒かった。
ヨルダン川で洗礼を受けられてよかったです。これからもイエス様に聞き従っていきたいです。
神様に感謝します。
You will see change in your life。
皆さんのこの人生のうちにこの変化というもの
が、 And you will feel like mud, like city that sit on the mountain。
God is alive.
Потому что Бог есть живой Бог. И потому что Он любит нас особенным образом. И Он верный. И Он делает то, что Он обещает.
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださってイスラエルに来るお金全額プラスお土産代とかそういった食べたり飲んだりするお金もですね与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
エルサレムの堀の山で祈ることの意味合いっていうのがね分かってきたもんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてあるんですよ。常しえってね、永遠に主が手を置く。あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。神の御座となってね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。という神の教えを私は学んだんです。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろわずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた、これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど、5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりします。
働きは確実に起きます。
こちらの責任と思ったことは終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろう。これはなんかあるぞってね、これからなんかね起こるんだろうというふうに思います。
But I cannot take everybody.
栄光がなされ、それは永遠の世界に続いていくということを覚えてください。
ありがとうございます。イスラエルは特別な場所なんですね。まあエルサレムっていうふうに書いてありますけどね。どうして特別な場所なのかというと、神が作られた国だからです。で、神がその国を通して神の働きを伝えている国であると、これは一つの意味ですよね。それとともにもう一つ重要なのは何かというと、エルサレムというのは二つあって、中東のエルサレムとね、天のエルサレムというのがあって、向こうにも平牧師とか菅牧師とか三木牧師とかね、もうすでにいらっしゃると思いますけども、で、我々はそこの住民であるということです。そして、その天のエルサレムはね、千年後、エルサレムと一体となってね、そこに神の御座が開かれるということをね、こう書いてあるわけですよね。特別なことなんですね。そしてですね、イスラエルに行くときに、特別なところに行くんだ、特別な祝福があるところに行くんだと思ってる人と、思ってない人に差が出てくるんです。なぜそうなのかというとね、それが信仰の表れになってくるからですね。そしてね、神様は私たちを愛しておられるので、皆さんがイスラエルに行くことを喜ばれます。ですね。で、ある方はね、諦めてると思うんですが、私はね、もう真剣に求めるには全員行くと思いますね。もちろん祈りの訓練があるから、ね、そこで訓練を受けてなかなか開かれないかったりする場合はあるかもしれませんが、私はね、全員開かれてくると思いますね。で、どうぞ熱心に求めていただきたいと。こういうふうに思うんですね。特別な恵みと祝福があると。それとともにね、そのイスラエルには永遠があるんですね。天のエルサレムで我々は永遠に行きますよね。で、この永遠がですね、私たちの信仰に加わってくるときに、実はですね、信仰は非常に強くなってくる。また、信仰の見方とかね、歴史の見方とか大きく変化してくるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていきたい。
皆さんこんにちは。今日のテーマは復興ローマ帝国です。聖書を見ると終末の時代はヨーロッパが世界の中心になることがわかります。中東和平に関しても現在はアメリカが中心的に動いているように見えますが、成功させるのはヨーロッパから出る反キリストです。さて黙示録にはローマ帝国が再び現れてくることが予告されています。13章1節に出てくる獣が何百年も前に滅びたはずのローマ帝国を表していて、このローマ帝国が世界をリードしていくことになります。そしてローマ帝国はすでにその姿を表し始めています。それは EU です。 EU はヨーロッパを統合しようとする新しい試みでしたが、その地域と民族は明らかにかつてのローマ帝国と合致します。また EU 内での出入国審査の廃止による行き来の自由や統一通貨ユーロなど、すでに一つの国に向かって進んでいます。この EU は寒暖時代の真ん中で一つの国となります。その国が EU と名乗るかどうか分かりませんが、これがローマ帝国の再来です。そして復興したローマ帝国、つまりヨーロッパが世界の中心になるのです。しかしこの EU には注意しなければなりません。黙示録12章3節に、見よ、大きな赤い竜である7つの頭と10本の角とを持ちとありますが、これはサタンを指しています。先ほどもお話ししたように13章1節は EU、 つまり復興ローマ帝国を表しており、海から一匹の獣が登ってきた、これには10本の角と7つの頭とがあったとあるように、サタンと同じ表現が用いられています。つまり EU はサタン的実質を持った国として描かれているのです。復興ローマ帝国は反キリストをリーダーとして全世界を支配するようになります。それではまた。
聖書の驚くべき力ですよね。一度消えたローマ帝国が目の前に見えてきてるんですからね、すごいなと思います。しかしこれは反キリストの国であって、終末のキリストに敵対する勢力ですよね。で、今時代が大きく変化してきているので、皆さんもね、どうぞ大きく変化してき、それは、ね、最終的なコーナーに入ってきたぞってことを覚えつつ、対応をね、努めていただきたいと、こういうふうに思います。それで昨日はですね、千葉の方に行ってきたんですね。正解で困ったなと思ったんですね。大寒波が襲う、そういうふうに一週間以上前から言ってたでしょ。それともう一つ言われたんですね、最も交通渋滞の激しい時だと。その日はね、で困ったなと思ったんですよ。雪でも降ったら大変だと思って、で交通渋滞って言われたから自動車で行くけど、これはね、渋滞にはまったら大変だなと思ったんですね。それで祈ったんですね。一つは雪が降らないように。降りませんでした。感謝したいと思います。もちろん最初から雪の予報は出てませんでしたけど、そこはね。そしてね、最初電車で行こうと思ったんですね。でもその時思ったんで、待てようと思ったんですね。電車で行っても途中でなんかトラブルがあったらね、大変だし、まあ、こういう状況で行くわけだから、変に止まられたりなんかすると、もうちょっと、厳しい問題になるから、聞いたんですね。電車で行ったらいいですか、自動車で行ったらいいですか。それでね、自動車で行きなさいって言われたんですね。それでね、自動車で確保して行ったんですよね。そしたらね、渋滞ない。ゴールデンウィークにね、渋滞が一回もないようにって祈った時に一回もなかったんですね。一回もないようにとは祈ってなかったので、一回ちょっと自己渋滞はあったんだけど、スーッと行ったんですね。でね、賞をあがめました。感謝したいと。こういうふうに思います。それとともにですね、病院に入院してるときに、やることがないんですよね。祈って聖書を読んで、持ってった2冊の本を読んで、それでもないんですよね。どうしてやることがないのかっていうと、24時間寝てるからです。寝てるっていうのが、寝るしか存在できないわけですよね。そこでですね。 まあそういうような状況だったんですね。それでですね、一番困ったのは聖書を読むこと時なんですね。寝てるでしょ。でこの重い聖書じゃないですか。こう読むんですよね。そうするとね、支えきれない。こう落っこってくるんですよね。だからね、ちょっと大きな聖書は困ったなと。こういうふうに思いました。で、その中でですね、2冊本を持ってったんですけど、ジョージ・ミュラーとハドソン・テイラーの本を持ってったんですね。で、2冊しか持っていかないから、もう繰り返し繰り返し見るわけですよね。基本的には2人の信仰的な度合いは同じだったんですが、違うところがあったんですね。最初は気がつかなかったんですが、ちょっと気づいてきたんですね。で、何を違ったのかっていうとですね、まあ、ハドソンって、じゃなくて、ジョージ・ミエラーも、マーリン・キャザーズか。マーリン・キャザーズの方を持って行ったんですけど、聖霊様に満たされた神の器なんですね。ところが一つ違うところがあったんですよ。賜物があるかないかっていうのが一つ違う。もう一つ違うところがあったんですね。両方とも聞き従う人だけど、マーリン・キャザーズの方には、語られた聖霊がですね、こう言われたって書いてあるんですよね。それでは、ジョージ・ミューラーの方は、御言葉が示されたとか、状況を通して示されたとか、そういうふうに書いてあるんですね。で、どこが違うのかっていうと、マーリン・キャロラーズの方は、語られたって書いてあるんですよね。で、私はですね、マーリン・キャロラーズに近いんですよね。それ何が近いのかっていうと、例えば、パトモスに行くときに、主に言われたんですね。あなたは祈ってませんねって。それ言われたんですよね。それから、飛行機乗るときに、エコノミークラスのチケットでファーストクラスに乗れるように祈ってませんねって。私ね、言われたんですよね。で、この差があるってことを感じたんですが、どうしてその差があるんだろうってことを感じたときに、後の雨のリバイバルが始まってますよね。それとね、大きな関係があるんじゃないか。聖霊の働きに、後の雨としての特徴が加わってきていると。だから、賜物の働きは、ジョージ・ミラーは、素晴らしい聖霊に満たされた人の器だけど、ない。それとともにですね、直接的な語りかけを受けるという働きにおいても、これ待ち加わってきてんじゃないかな。ってことを感じたんですね。で、その中で、重要なことは、聖霊の満たし。これは非常に重要な意味合いがあると、いうふうに思ってください。そしてですね、ちょっと最近あれおかしいなと思っていることがあるんですね。話の最初の方で、中に全然入ってないんですけど、もう終わりますから大丈夫ですね。木曜日にね、俳句のね、テレビがあるんです、知事から。ないないないってあるんですよね。それでね、最初は誰が何人来るかってあるんですよね。当たるんですよね。この間はね、6人ぐらい全部当てましたね。で、その時にちょっとね、そういう面がなかったから、これは賜物に関することなのかなっていうことで、ちょっと祈り始めてます。で、この中で一つ重要なのは、賜物の働き。これが重要なポイントとしてあります。それは聖霊のバプテスマと共に来ますからね。ただ皆さんね、聖霊の満たしを求め、そしてね、賜物を求めていただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、チェコの方からクリスマスの時に、コンサートをまた開きたいから来てほしいと連絡がありました。この間テレビに来たやつですね。行く方向で考えていると。ポーランドの方からも、招待があったんですね。ですから、冬は、来年ですけどね、東ヨーロッパに行く可能性があると、いうふうに思っておいてください。で、問題はね、私のこの首の手術の問題なんですが、手術なしで行ける方向がちょっと開けてきたように見えたんですね。そうすると動きが、より早く取れるようになるのでね。そこに大きなポイントがあるのかなと。 こういうふうに思いますのでね。そのことを覚えておいてください。それで、メッセージの方に入りたいと。こういうふうに思います。まだ全然入ってないんですよね。で、それで、信仰希望愛ってこう書いてありますね。で、これは、一列に並べてみると愛が重要なんですよね。しかしね、信仰が土台となるのです。これが一つ大きなポイントとしてあると。こういうふうに思っていただきたいと。そしてですね、どうして信仰が土台となるかっていうとですね、神の言葉の信仰を通して愛が表される。これが一つ大きなポイントです。私たちほど愛されている人はいません。で、私たちはですね、滅びるしかないものですけども、主がね、最善の最善を与えようとしている。で、特に祝福を受けている人はね、最悪の人たちですね。ただし、悔い改めた最悪の人たち。だからまあ、罪人のままじゃダメなんですけど、十字架を信じてね。で、その時にね、最高の祝福を与えてくださいます。私はそれなりの祝福が来るかなと思いましたけども、最高の祝福が与えられました。で、与えられています。皆さんもそうですよね。それとともにですね、ふさわしくないにもかかわらず、主がですね、特別に用いてくださったりなんかします。聖書の器を見てるとね、私も感じますよね。なんかふさわしくないにもかかわらず神様が技を出してくださる。皆さんもそうですよね。ふさわしくないにもかかわらず。それはどうしてなのかっていうとですね、十字架を土台とした愛です。最高の恵みが私たちに与えられてきているのですね。じゃあそれはどうして体験するのかっていうとね、納得、受け取るのかっていうと、言葉を信じること。神が言われることを信じることを通してです。愛されている人は信じている人です。で、私たちが信じることを通してその愛が具体的に現れるのですね。だから人によっては愛されてないと思っている人もいると思いますが、これダメ。なぜダメなのかっていうと、信仰が土台となるからです。神の愛を知る人は神の愛を信じている人です。神が最高のことを成してくださると信じている人です。そしてそれが土台になるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様お一人お一人の上に豊かな祝福と恵みを与えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。